石川弘隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今月1月のテーマは防災です。
はい、
さて防災といっても何から手をつけていいのかよくわからない、どうしたらいいのかよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんよね。この辺は阪神淡路大震災がありましたので意識は高いのかなと思うんですけども、実際のところ石川さんから見て近畿圏は意識が高いと思われますか？
そうですね、まあ、他の地域と比べて高いかどうかっていうのはまあはっきりわからないところがありますけれども、例えば新しいマンション群が建っているところですと、なかなかこう近隣の方々との付き合いもまだまだ根付いていなかったりして、そういうところだと使ったりとか、
はい、
また山間部で土砂災害に対する関心が非常に高いところと、まあ、沿岸部で津波に対する意識が高いところと、まあ、様々なやっぱり地域によって防災に対する意識っていうのは違うなっていうのは回っていて感じますよね。
18年前ですかね、
はい、
この阪神淡路大震災を経験した方たちはやっぱりあの時怖かったっていう意識が今もあると思いますよね。
早いもので1995年の1月17日まさに来週で18年を迎えるわけですけれども、ね、はい、あの時、まあ、多くの方がやっぱり犠牲になり、そして被害を受け、大変な思いをしました。この大阪でも、まあ、特に私の住んでいる豊中庄内地域というのは、まあ、大阪の中でも一番大きな被害を受けた地域ですけれども、やはりあの時の、まあ、痛ましい記憶というのは決して風化させてはならないというふうに思います。
はい、
まあ、こうした、まあ、阪神淡路大震災の教訓、そして東日本大震災で発生した教訓というものを記憶を風化させることなく、それぞれの地域地域での取り組み、またご家庭での自助、そうした取り組みに生かしていくということを、まあ、その節目節目にやっぱりこう思い返していくということが非常に大事だと思うんですよね。
そうですね、その知ってる人から経験してなかった人に話していくっていうことも大事ですしね。
東北沿岸地域というのは定期的にですね、大きな津波というのが過去にも来ているんですよね。
はい、
でその津波を経験した方々というのはやっぱり津波てんでんこといったような言葉があります通り、まずは何を置いても高台に走るんだ逃げるんだという意識を持っていらっしゃる方々いらっしゃるんですが、そうではなくて新しく引っ越してきた方々、新しくその地域に来られた方々にはなかなかそういう意識が根付いていなくて、避難のスピードがタイミングが遅れてしまったようなこともあったというふうに聞いています。常にね、新しい地域に引っ越して出入りというのはありますので、その地域の中で避難訓練であるとか、あるいは防災セミナーであるとか、そうした中での防災意識をお互いに高め合っていくということは、やはりこう絶え間なくやっていく必要があるんだなというのを思いますね。
はい、そういった地震での災害もあると思いますし、それ以外ですね、台風、集中豪雨、竜巻などいろいろな天災が起こる可能性があります。そしてトンネル事故のように未然に防げるものもたくさんあるわけですよね。
そうですね、まあ、去年12月に山梨県の笹子トンネルでトンネルの天井が崩落するという事故が発生しましたけれども、
はい、
まあ、社会資本インフラがやっぱり老朽化しているということを私ども公明党、まあ、ずっと去年の頭から訴えてきて、実際問題トンネルだけじゃなく水道管とか下水管とか、あるいは橋とか道路にしても高度経済成長期1960年代70年代に築かれたものが非常に多くあって、このメンテナンスがなかなかこう予算がつぎ込めずに行われてきていない、コンクリートの寿命がまあ50年から60年と言われる中にあって、まあ、あと10年20年で寿命が来てしまう、使い物にならなくなってしまう社会資本インフラが非常に多く存在している。やっぱりこうしたものの手当てメンテナンスを今こそこう全速力で進めていかないといけないというのが、まあ、私も訴えてきた防災減災ニューディールですけれども、
はい、
まあ、去年の年頭からずっと言ってきて、もしもう少し早くですね手を打っていればそうした事故を防ぐことができたんじゃないかと思うと本当に悔しい思いがしますね。
はい、まあ、そういった点を今年重点的にやっていくということですか？
はい、まずは何といっても景気対策をやっていかなければいけないという思いで今補正予算の編成に携わらせていただいています。近々閣議決定もなされる予定で今進んでいます。
はい、分かりました。それから伺いたいんですけれども、以前北川和夫さんがゲストで来られた時に、
はい、
堺市の話をしてくださいましたよね。災害発生時に自衛隊が動きやすくするような拠点を作るであるとか、救援物資の備蓄基地を作るとか、そういったことも考えられていくわけですか？
はい、国土交通大臣であった時にこの堺に西日本最大の防災拠点を形成しようという決定をして、いざ災害が起こった時に自衛隊が駐屯して、あるいはさまざまな物資の拠点とも ともなる、そして飲み水を作るために海水から淡水化するような、まあ、そういった拠点が境にはあります、
はい、
こうした各地各地の、まあ、防災拠点となるような地域を作っていくことも当然公助としては必要な取り組みですので、先ほど言いましたような社会資本インフラの更新もしていかなければいけませんし、共同校の構築といいまして、いろんな通信設備、電線とかも含みますが水道管とか下水管とかそうしたものを一つの大きな溝の中にまとめるということで、いざ災害が起こった時に、まあ、水道とか、はい、あるいは下水管も破断しなくて済む、あるいは通信インフラであるそのネットの回線とかですね、そうしたものも途切れなくて済むといったその共同校の設置なんかもぜひ進めていきたいなというふうに思っています。
それはすごい大掛かりなことですよね。
ただ進めていっている地域もございまして、予算もかかりますのでなかなか一足飛びに全てというわけにはいきませんけれども、
はい、
まあ、一つのこの校、まあ、輪の中にそれぞれまとめていくことで災害に強いそうした通信網であったり水道網、下水道網、そうしたものを強化していく、強靭化していくという取り組みも必要だと思いますね。
はい、もちろん災害は起きないに越したことはないんですけれども、起きてしまうこともやっぱりありますから備えておくことが必要ですよね。あらゆることを考えながら同時に進めていかなければいけませんね。
ありとあらゆる対策が本当に必要だと思います。先ほど武田裕子さんも言われた通り、やっぱり自助、まあ、自分たちであるいは家族でこう備えていく取り組みも必要ですし、共助、まあ、地域ぐるみでいざ災害となった時に備えを進めていくということも必要ですし、そして公助、まあ、行政であり、また国が進めていかなければならない取り組みもありますし、まあ、それをやっぱり総合的に進めていくということが不可欠だと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。